長靴のように見えるこの島、この国、これはイタリアですね。イタリア。イタリアの中心に、このバチカンって言って世界で一番小さい国がある。しかし、一番強い国です。で、これは昔のことですが、その北の方にね、イタリアのアルプスがあるんです。そこに、高い何千メートルと高い高い山のところに、こういう勇ましいワシが飛び交っています。ね、ワシは高い岩間にその巣を作るんですが、そう。山々を飛び交って、そして高いところに岩間に巣を作ったり、あるいは木の上にその巣を作ったりします。そう、こういうところにね、そう、ここで非常に人間に教訓を与えるような子育てをしています。この厳しいところで、わしのお父さんとお母さんが子供を作るために、この求愛、結婚するときに非常に不思議な行動もするそうですが、今日はそれもスキップして、で、今お父さんお母さんが子供を産むための準備をしているんですね。そう、ね、で、あれ、そう、子供が生まれるとね、ごめんなさい、子供が生まれると、お父さんとお母さん、もう交代交代にこの餌を取ってきては小さい子供にあげるんですね。そう、そして子供が生まれる。子供が生まれたらもう2、3週間でもう持ってきた肉かな、そういうのをもう自分で裂いて食べるようになるそうですね。で、この卵を温めてる期間はね、42ヶ月から5ヶ月だそうです。どこか、大人の人は、なんか、どっかと連結しますか？42ヶ月から、あるいは5ヶ月。そう。黙示録の14章のにね、神の民が、わしの翼を与えられて、そして、荒野に逃げていった。42ヶ月の間という。そこで、荒野で養われたっていうんですね。面白い。あの予言は非常に面白いですね。42ヶ月から5ヶ月。そして、長すぎる？あれ？そうかな？そう書いてあるよ。そうか。待って、ごめんなさいね。40。5ヶ月 ?42 日かな、あれ。ごめんなさい。42 to 50 days だ。42日か50日だ。ごめんなさい。月じゃない。42日。そうね。そう。ごめんなさい。はい。の間、卵をこうやって温めるわけですね。そして子供ができる。そしてね、子供ができたら、もう厳しく訓練するそうです。ね、子供をずっと上まで連れて行って、そして、母親は、避けて、そして子供がもう、直下して子供が落ちる。地に落ちようとするところですぐ飛んできて、子供を助ける。そして翼に乗せて、また舞い上がるんですね。そう。こうやってね、何回も訓練するそうです。そして高いところに住むこのワシになるんですね。そのイタリアのアルプスの 麓ではね、昔ワルデンセス教徒っていうのが、これはイエス様の弟子たちの弟子の弟子たちがね、そのもうカトリック教会の迫害を逃れて、山に追われて高いワシの飛び交うアルプスの山々のふもとに行って、彼らは神様を拝み、誠の神を拝み、正しい聖書を学んで、正しい教育をされていたんですね。そう、ワルデンセス教徒と言いますね、そしてもう学校というのはホームスクール、親が最高の教師であったんですね。そして小さい時からもう聖書、さっき の子供のしつけのことがあったけれども、小さい時からまず親を手伝い、親の言うことを徹底的に教えられた。厳しいしつけであったけれども、愛によって育てていったんですね。 そして親から聖書を学ぶことが最高の教育でした。そして神様の御言葉をね、よく覚えさせられたん。小さい時に神様の御言葉を覚えておく。家内が小さい時にはおばあちゃんから軍歌ね、教えられたって言うんだけど、全然わからないのに教えられた。で、今になってね、よく覚えているんですけどもね。ジョーは、砂川ジョーは、今日やらなかったけども、安息日の第四条の戒めを全部歌で覚えてるね。小さい時に純粋な神の御言葉をその時は使えなくてもね、覚えさせるっていうのは非常に大事なんでしょうね。ワルデンセス教徒はこうやって育っていきました。そしてもう親に対する服従、これが小さい時から教えられていて、そして教えられていよいよ年頃になると伝道者として出かけていくんです。もうローマカトリック教会が迫害をして、もう山の上まで追っかけてくるんですね。彼らは逃げられるところまで逃げていきます。雪国です。深い雪に埋もれているところです。そしてもうふもとからさらに深い高い山にまで彼らは逃げていくんですね。そう、で彼らは岩の洞窟で大きくなって、青年になったらね、今度は聖書、純粋な聖書を彼らは移していく仕事をしました。移していく。彼らの持っていた聖書は純粋でした。カトリック教会は、聖書は我々カトリック教会が守ってきたと言いますが、そうじゃない。このワルデンセスト教徒が守っていて、そしてこの忍耐強く聖書を移していったんですね。彼らは高い目標を持っていました。わしが飛んでるのを毎日見てました。目標を高く高く高く、低いところを飛ぶのではなくて、そう、今週それ学んできましたね。我々は肉体的にも、それから知的にも、道徳的にも、できるだけ高い目標に到達するように努力しなければならないと勧められていた。そして意志力を働かせなくちゃいけないということね。僕はね、本当に今までこのシラバスで勉強するまで怠け者であったなと気がついた。今からでも遅くないと思ってる。この比嘉美津子さんがね、もう毎日四つ足で歩いてる姿、もうずっと遠いところ僕らやらないんだけども、毎日雨降る以外はね、歩け運動してるのと、この人の意志力すごいなと思ってる。そう、本当に習わなくちゃいけないなと思ってますが、彼らは洞窟の中で聖書を忍耐強く、純粋な聖書を移して、そして伝道に出かけていって、そして金持ちには、王様や女王や皇室 も伝道に出かけていったんですね。パンに聖書の一部をパンに一緒に焼いて、それを持っていって売ったり、それから宝石を売るといって上流階級の人たちにね、近づいてそこで説明して、本当の宝、イエス様について話したりやったんですね。そう、そう、歌も上手に訓練されました。このワルデンセス教徒のおかげで宗教改革は起こったと言っても過言ではありません。純粋な聖書真理がずーっと山の中で保管されて、そして写された聖書が町々に行って皇室にまで入っていって、王様に、女王に伝えていったんですね。それが種となって、やがてヨーロッパに宗教改革という偉大な働きをしました。それまでヨーロッパはね、喋る自由がなかった。印刷の自由もなかった。宗教の自由なかった。しかし、やがて、ジョン・ウィックリフ、そして、ウィリアム・チンデル、マルチン・ルーテルたちによって引き継がれた、この真理は、ヨーロッパを、ね、無知な時代から開花したんですね。そう、ワルデンセス教徒のおかげであったんです。で、本当の純粋な聖書は今でも保管されてるんだが、残念なことにローマカトリック教会のね、改悪された聖書が出回って、新共同訳聖書なんて出てきてるんですね。はい、今度は私たちの勉強に、大人の勉強に移りましょう。このシラバスを見ると、創造主の一大傑作、人間、神の御形にかたどって作られた人間、実にくすしく作られた。全宇宙で人間ほどくすしい神の御業というものはありませんね。この人間が神の栄光を表すために作られたんですが、罪を犯して人間は自己中心、自分のために生きるようになって、栄光を神から奪ってしまった。これが罪なんですね。利己心、わがまま、この罪を根こそぎ取って、そして元の状態に回復することが神様の救いの計画、あるいは贖いの計画です。もう一回贖いというと、もう一回一つになる、ね、一つになる。で、私たちのために死んでくださったイエス・キリスト、神であり人であられるイエス・キリストを信じることによって、イエス様が地上で作られた罪のない完全な品性を信じる者に与えてくださる。そして人間を回復する。ただ罪許すばかりではない。それで終わったならばね、サタンは大喜びするはずですけども、神様は元の状態に我々を回復する。これが聖書が書かれた目的であり、イエス・キリストが来られた目的であり、教会が存在する目的であるんです。だから今週我々はそのために、この人間をまず回復する。しかし人間のもう退化した、この弱くなった体力、知力、道徳的な力、これが全く元の状態に戻されるのはいつでしょうか。キリストがこの地上に再び来られるとき、再臨のとき。しかしね、その前に人間の心が完全にされなければならないんです。人間の心から罪が生じたんだから、人間の心から罪を根こそぎ除き去る。これがある限り、どんなに平和条約、何々
条約を作ってもね、この世界はますます悪くなる一方です。今日何日ですか？4日間 G20 が開かれてるんじゃないかな、ね、世界のこの経済危機、どうにかしてこれを乗り越えなくちゃいけないと言って、世界中の指導者たちが、20カ国の人たちが、大統領も財務省の人たちも集まってね、今盛んに経済危機を乗り越えるためにどうすればいいかということを話し合ってる。これはますますもう手のつけられないところに行くはずです。ますます失業者が多くなる、企業倒産、銀行倒産、自殺する人、そして社会は乱れに乱れていくでしょう。そして地球観光環境も乱れていく。この人間の心から地球環境まで乱してしまった今日、この地球環境の再生というものは非常に大きな政府の問題になっていますが、しかし前その前にね、まず神様は人間の心を純潔な状態に回復するというんですね。でそのために私たちはこの罪、わがまま、罪の行い、汚い心を変えるためにイエス・キリストが我々のために十字架で死なれた、その流された血によってしか我々の血は清められない。こういう漂白剤は、罪の漂白剤は宇宙にそれ以外にない。世の罪を取り除く神の子羊で、イエス・キリストによって我々は犯した罪許されるばかりでなくて、私たちが神様と一つになるように計画しておられて、信じる者の心を作り変えていく技が始まるんですね。 そして聖女に入っていく、聖女に入っていく。聖女でイエス様が私たちの弁護士として、中保者として長い間働いてこられて、そして、罪を許し罪を清める働きをしてこられたけれども、最後の時代に天に移される前に、このこれ死聖女と言います。ここ聖女の奥殿、ここで完成されるということを学んできました。でいつどのように完成されるんでしょうか。そのシラバスの136ページあたりから学んでいきましょう。今日は説教というよりも研究ですからね、研究、はい、私たちが人間の心が回復される食材のワン・ツー・スリーというステップがあります。十字架でキリストと共に死に、そして聖女に入って御言葉を学び、祈りをし、聖霊に導かれた生活をする、そしてだんだん神様の性質に預からなければならない、品性は変化していかなければならないが、どうも私たち神の言葉を正しく勉強してない、正しく祈っていない、利己的な祈り、そして聖霊に導かれず自分の印象でことをやる、だから変化は起こらない。十字架で自分も自我を十字架につけない、砕かれない、だから思うように神様は我々を変えることがおできにならない。しかしこの経験を進んでいくと、今日はここです、死聖女において我々がいつ完成されるかということを学んでいきたいと思います。それが完成されたならば、キリストはこの地上においでになると聖書は言っています。エペソ5章の27節、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿に変えられたならば、花婿キリストは花嫁教会を迎えにおいでになる。 これがセブンステアドベンチストの生まれた目的であるんですね。はい、今日ね、詩編130編とゼカリア3章の1節から5節と、そしてその解説、国と指導者エレン・G・ホワイトの、書き物から読んでみたいと思います。これは霊感の神の口から出た言葉ですから、皆さんのシラバスの136ページから書いています。いつどのようにしてどんな経験を通って最後の女の残りの頃は神の教会は完成されるかということを学んでいたいと思います。まず詩編ゼカリア書3章の1節から5節読んでみましょう。聖書を持っている人はゼカリア書の3章の1節から5節、これは非常に大事なキリストの再臨を待つためにとって大事な言葉です。はい、これはそうね、旧約聖書の何ページになりますか。スタディーバイブルは1242ページ、口語訳聖書は1311ページ、okay? はい、ゼカリア書3章、開けない方はここを見てもいいですよ。ここにも書きました。はい、これはね、セブンステアドベンチストにとっては非常に大事な章です。時に主は大祭司ヨシュアが主の使いの前に立ち、サタンがその右に立ってこれを訴えているのを私に示された。ゼカリアに大祭司ヨシュアと天使と主の使いとサタン3人が登場してますね。主はサタンに言われた。サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。エルサレムというと教会のことですね。これは火の中から取り出した燃え差しではないか。ヨシュアは汚れた衣を着て御使いの前に立っていたが、御使いは自分の前に立っている者どもに言った。彼の汚れた衣を脱がせなさい。またヨシュアに向かって言った。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服を着せよ。私は言った。清い帽子を頭にかぶらせなさい。そこで清い帽子を頭にかぶらせ衣を彼に着せた。主の使いは傍らに立っていた。これは我々クリスチャンの各時代のクリスチャンの経験を表している。どんなことかというと、大祭司ヨシュアは我々を代表しているんです。彼は汚れた衣を着ているって言うんです。そしてサタンが告訴している。そしてこんな人を、こんなクリスチャンを神様天国に入れようとしてるんですか、救おうとしてるんですかと、いつも我々に支えてくるのはサタンです。しかし神様の側は、主の使いとのイエス様のことですが、何とおっしゃるかというと、サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中から取り出した燃え差しではないか。イエス様はサタンがどんなに告発しても、そして、はい、私は罪人です、私は救われないんでしょうかと打ちひしがれている人に、神の前に悔いこぞれている人に、サタンに向かって言うんです。サタンよ、主はあなたを責める。誰々さんは、金城重弘は、これは私が選んだ、これは火の中から燃え出した燃え差し、火の中から取り出した燃え差しではないか。そしてヨシュアは汚れた衣を着て御使いの前に立っていたが、御使いは自分の前に立っている者どもに言った。汚れた衣を脱がせなさい。つまり 私たちの罪、罪の記録、生まれてから来る罪の性質、先天的、後天的な罪への傾向、品性の欠点、これをみんな脱がせなさいとおっしゃるんですね。そしてあなたに財布を着せようとおっしゃる。清い帽子を与える。今日詩編130編、聖書の言葉は各時代に当てはまるけれども、最も直接に当てはまるのは最終時代に住んでいるために当てはまる。世の終わりに望んでいる者たちのために書き残されているとパウロは言ってるんですね。詩編130編見てみましょう。Okay? これ私の大好きなところです。ダビデがこう言う。主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる。主よ、どうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてください。我々行くたびサタンに攻撃されて失望に陥ることでしょう。深い淵からダビデも同じ深い罪をね、大きな罪を犯してから深い淵から神様に向かって叫びました。私の声を聞いてください、耳を傾けてください。主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。義なる神様の前にどうやって義となり受け入れられ救われるだろうか。しかしあなたには許しがあるので人に恐れかしこまれるでしょう。私は主を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。その御言葉によって私は望みを抱きます。神の御言葉は我々に望みを与える、希望を与えるように書かれているんですね。我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。イスラエルよ、主によって望みを抱け。主には慈しみがあり、また豊かな贖いがあるからです。主はイスラエルをその諸々の不義から贖われます。これはね、贖いの日の言葉でしょ。諸々の不義から我々を解放し清めてくださる。ではこのゼカリア書も詩編130編も我々再臨を迎えようとするアドベンチストに特別に当てはまるということを預言者エレン・G・ホワイトが言ってらっしゃる。この現代の預言者エレン・ホワイトのあの聖句の仲介に耳を傾けてみましょう。人間の説明でなくて、このゼカリア書の三章のあの幻の意味、こう書いてあります。ヨシュアとミツカイに関するゼカリアの幻は、食材の大いなる日の最後の場面における神の民の経験に、なんて書いてますか、特別に当てはまる。各時代当てはまるんですよ。特別に当てはまる。我々の経験、この経験を通って我々は完成と印されるというんです。どんな経験だろうか。その時残りの教会は大きな試練と苦悩に陥る。どういう試練？まだ来てない。これは日曜休業礼という法律をもって日曜礼拝を全世界に強要するという事件、アメリカ合衆国から始まって、昨日言ったように全世界そういう法律を作る。黙示録13章に書いてます。大きな試練と苦悩に落ちる。神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持っている者に対して竜とサタンとその軍勢は激しい怒りを発する。サタンは世界を自分の家来だと思っている。彼は多くの自称キリストたちさえ支配してしまった。 キリスト教会を支配してしまってるって。しかしここに小さい群れが彼の主権に抵抗しているのである。この小さい群れというのはどんなグループでしょう。神の戒めを守ろうとする、安息日7日目を守ろうとする、聖書の御言葉に忠実であろうとする小さい群れです。抵抗する。もしサタンが彼らを地上から一掃することができるならば、彼の勝利は完璧となる。サタンは異教諸国を動かしてイスラエルを滅ぼそうとしたように、近い将来、まだ来てない近い将来、アメリカはね、竜のように物を語り一変します。オバマ大統領がチェンジ、変革、変化ということでね、大統領になった。アメリカ変わると思いますか？変わります。大きな変革がアメリカにやってきます。だけどオバマさんはその変革の意味知ってるでしょうか？聖書が言ってるチェンジは、変化は、このアメリカの憲法が変えられて、日曜休業令をアメリカ国内ばかりでなくて全世界にアメリカが強要するという行動に出るんだそうです。近い将来、地上の邪悪な国々を扇動して神の民を滅ぼそうとする。アルカイダじゃないですよ。イスラム教のあの過激派、あのテロ撲滅運動に全世界の目が向けられていましたが、近い将来、全世界の勢力が結集して神のために目を向けるというんです。なぜでしょうか？この地上から抹殺しようとする神の民を、神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち、イエスの証を持つ女の残りの教会、セブンステイ・アドベンチストが最後の戦いのターゲットになるんですよ。皆さん、全世界が注目する、注目する。今は小さな群れだから注目されてないけれども、近い将来、ワルデンセス教徒をローマが迫害したように、我々もそんな迫害に遭遇するんです。人々は神の律法に背いて人間の布告に服従するように要求されると書いてある。これは何のことでしょう？黙示録13章のあの事件です。もし新世界秩序に従わなければ、服しなければ、経済的なボイコット、もう何にも我々には売ってくれないんです。そしたら輸入に頼って、あのスーパーに頼って生きてるならばどうなるでしょう。何か我々も準備しなさいと神様言っておられる。神は忠実に服従する人々は脅かされ、攻撃され、追放される。ワルデンセス教徒みたいに、彼らは両親、兄弟、親族、友人にさえ裏切られる。ソ連共産主義の国ではそうであった。親も信頼できなかった、子供も信頼できなかった、お互いに裏切り合ったんですね。そんな時が来るってんです。神の憐れみだけが彼らの唯一の希望である。だから詩編130編に書いてある、深い淵から神様に訴えるの祈りが捧げられるんですね。祈りが彼らの唯一の防御である。ヨシュアが御使いの前で嘆願したように、残りの教会は心へりくだる揺るがぬ信仰を抱いて、彼らの助け主イエスによって許しと救出を嘆願するのである。彼らは自分たちの生活の罪深さ十分認めている。彼らは自分たちの弱さと無価値さを知っている。そして今にも絶望するばかりである。我々の徹底的な現在罪深さの知識がないとね、話があったように子育てもできない、しつけができない、間違ってしまう。 クリスチャン生活も誤ってしまいます。我々は生まれながら罪人であり、自己中心であり、赤ちゃんの時から、そして神を殺す精神、恐るべき精神を我々宿しているんです。罪への傾向、よっぽど神様が介入なさらないと必ず罪を犯してしまう、その性質を持っている。イエス様にそれがありました？なかった。イエス様になかった罪の欲望、罪の傾向がなかった、この純潔な性質を信ずる者に与えられますか？そういう計画がある、福音の計画が。しかしね、我々の教会、黙示録三章に書いてある、ラオデキア教会、熱くもない冷たくもない生ぬるい状態、自分自身の本当の姿に何と書いてますか？気がついていない。気がついてない。気がつかなければね、神様ご自分の恵みの御業を完成することはできないんです。罪人である深い淵から呼び叫んで、神様助けてください、主税人のような私を憐れんでくださいと、長い間クリスチャン生活を送ってきた人ですよ。彼らはその自分の姿に徹底的に気づく、もうラウデキアから脱却してる、生ぬるさから。そして自分たちはもう絶望するばかりであるところまで来るんです。いつですか？いつ？人間の布告に服従するように要求するされる時が来たならば、我々の自分自身を悲しみ、自分の罪に対する悲しみは絶好調に達する。ラウデキア状態はその時口から吐き出されるんです。そう、誘惑者サタンはヨシワのそばに立ったように、彼らのそばに立って告発する、建設側ですね。彼は彼らの汚れた衣、彼らの品性の欠陥を指摘する。彼は彼らの弱さと愚かさ、暴恩と罪、彼らがキリストと似ておらず、贖い主の境を汚したことを示す。彼は、彼らの状態は絶望的で、彼らの罪の染みは洗い去ることができないと思わせて、恐怖に陥れようとする。彼は彼らの信仰を失わせて、彼の誘惑に屈服させ、神への忠誠から引き離そうと望むのである。これはね、教会の証472ページ見ると、ここはちょっと違う、国として獣の刻印を受けるように望むと書いてある。だから黙示録13章のあの事件が起こった時に、神の民は印される前に、後の雨を受ける前にね、徹底的に彼らの弱さと無力さと罪深さを知らされる。それは聖霊が働いている証拠です。で、これは今から我々キリストに近づけば近づくほど、そういう経験に入っていきます。ああ、私は60年前にバプテスマを受けた。教会に通ってる。当然、命の踏みに名前が記されて、当然、キリストの再臨の時に救われる。しかし、キリストの純潔を眺めず、自分の姿に気がついてない人はどうなるかというと、いよいよの時に、私はあなたを知られないと宣告されるんですね。罪が深ければ深まれば深まるほど、神の恵みは嫌ますなり、自分の罪の認識が深ければ深いほど、神の愛の深さ高さ広さにパウロみたいに感激するんです。私をキリストの愛から誰が引き離すことができようか、患難か剣か苦難か、この世の何であってもキリストの愛から私を引き離すことはできないとね、いうことができるんですね。サタンは自分が 神のために犯させた罪を正確に知っている。我々は忘れてるだろうけども、サタンは正確に知ってる。そして裁きの時にサタンが告発するんです。その時に今我々はね、そんなに嘆き悲しまいではないだろうけども、サタンが正確に検察側が法廷に立って、そしてあなたはいつどんな罪を犯した、どんな罪を犯したって披露するときに、我々はもう口から言葉を出すことができなくなる。だからね、今から自分がどんなに罪深いものであるか、自分の無価値さを知っている人は幸いである。マタイ5章のね、祝福の山はいつの時代でも真理であるんです。特に裁きの時に、心の貧しい人たちは何でしたか、幸いである、天国は彼らのものである。悲しんでいる人は幸いである、彼らは慰められるであろう。これクリスチャンになる前の経験だと思っちゃなれません。これ裁きの時に最も霊的に、この、 高いところに登っている人たちの経験なんですね。彼は自身と同様に、自分自身と同様に、彼らも神の恵みから除外されるべきであるという。この人々が天における私の場所を占め、私と一緒になった天使たちの場所を占める人々であろうか、彼らは神の律法に従うと言っている。天使はルシファーでしたね。ごめんなさい、サタンはルシファーだった。天使の中で一番美しく知恵があり、天使を指導するリーダーでしたね。それがサタンになった。サタンにの先導で天使の3分の1がこの地上に追い落とされた。その場所を地上からあがなわれた罪人であったけれども聖徒になった人たちが、あの空間を占めるんです。天使よりも高く我々は高いところに上げられるんですね。しかし彼らはその戒めを守ったであろうか、彼らは神を愛するよりは自己を愛したのではないか言われますよ。彼らは神に仕えるよりは自分の利益を重んじたのではなかっただろうか、彼らはこの世のものを愛したのではなかろうか。セブンスターアドミスの教会に60人も言っている。彼らの生涯を汚した罪を見よう。彼らの利己心、互いに対する彼らの悪意、憎しみ、見よう。もうこれ、今言われても仕方がない。我々の教会、そんな姿であるんですね。神は私と私の天使たちを、見舞いから追放しながらも、なお同じ罪を犯したこれらの人々に報いをお与えになる、のであるか。ああ、主よ、あなたはそのようなことを行っては公平ではない。正義は彼らに対しても宣告が発せられることを要求する。サタンは言う。正義をもって彼らを裁いてくださいって言うんです。もう、大変な剣責に遭う。攻撃的に合うんですね。しかしキリストに従った人々は罪を犯しはしたけれども、全的に降伏してサタンの手下たちに支配されてはいなかった。大事なところです。罪は犯した、許された。裁きの前にね、我々の準備することは、罪から離れていないといけない。悔い改めるということは、ね、サタンの支配下に我々置かれてはならない。今から神の恵みによって自我に勝利することができるんですね。彼らはその罪を悔い改めて謙遜と悔恨の念を持って死を求めた。そして助け主であられるイエスは彼らのために嘆願されるのである。彼らの暴恩によって最もひどい取り扱いを受けられた方、また彼らの罪を知るとともにその悔い改めを知っておられる方が言われる。サタンよ、主はあなたを責めるのだ。私はこの人々のために私の命を与えた。彼らは私の棚心に掘り刻まれている。彼らの品性に不完全なところがあろう。彼らは努力して失敗したこともあろう。しかし彼らは悔い改めた。 そして私は彼らを許して受け入れた。この経験を、悔い改める経験を我々していなければならないですね。サタンの攻撃は強烈で、その欺瞞は陰険である。しかし主の目は神の民を見ている。彼らの苦難は甚だしく、炉の火は今にも彼らを焼き尽くすかのように思われる。しかしイエスは彼らを火で練られた金のように取り出される。彼らは世俗的なところが取り去られて、キリストの形を完全に表すようになるのである。時に主はご自分の教会の危機と敵が教会に与えた被害を忘れたかのように思われることがある。しかし神様は決してお忘れにならない。しかし神はお忘れになったのではない。この世において教会ほど神にとって大切なものはない。教会というのは我々一人一人教会であるんです。建物ではない。一人一人神の教会であるんですね。世俗的政策によって教会の記録が腐敗することは神の御心ではない。神はご自分の民がサタンの誘惑に打ち負かされるままに放置されない。神は神を誤り伝える人々を罰せられるが、心から悔い改めるすべてのものに対して恵み深いのである。力とキリスト者的品性が啓発されることを神に叫び求める者に、神はあらゆる必要な助けをお与えになる。終末の時にあって神の民は地に行われる憎むべきことを嘆き悲し叫ぶ。イエス様が悲しみの人であったように、彼らも悲しみの人。この世の悲惨を見ると、戦争で血が流される、災害で一挙に何千人という人の命が取られる。彼らも暴動、そうした事件のために嘆き叫ぶ。こういう道徳的な敏感さが鋭くなってくるんですね。我々は今の時代というのはね、昔はどこで人が殺されたなんて言うとね、ビクッとした、ね、今はね、一人じゃ物足りない、五人、何の なんていう感動じゃなくてね、何もびっくりしない。十人、百人、何千人という人が死んだら、はぁと思う。これ世の中の人だって、世の中の人がね、非常に鋭い人たちがいる。我々よく気をつけなければならない。教会に来たらラオデキアになる傾向がある。霊的に非常に鈍感になる傾向がある。世の中の人がね、非常にそうした霊感が鋭くて、人の惨めな悲惨を見て悲しむばかりでなくて、彼らを助けようといっていろんな組織を作って行動に移してる。神の民は多くバビロン、カトリック、イスラム教、諸教会にいると言ってますよ。厳粛なことですね。彼らは涙を流して神の律法を踏みにじる危険について、悪人たちに警告を発する。警告を発してるだろうか。我々大相当配ってるだろうか。警告、警告は福音じゃないと思う。言語に絶した悲しみを持って主の前にへり下る罪を悔いる。悪人たちは彼らの悲しみをあざけり、彼らの厳粛な訴えを嘲笑する。厳粛な訴え。しかし神のための苦悩と屈辱とは、罪の結果失われた品性の力と高貴さを彼らが回復しつつある間違いのない証拠である、ね、蝶が、この蝶になる前にサナギがうごめく、あのもがき、あれはやがて蝶になる間違いの証拠である。彼らが罪の甚だしい邪悪さをはっきり認めるのは、彼らがキリストに近づき、彼らの目がその完全な純潔さを凝視するからである。バプテスマのヨハネのように。我々テレビ 週刊誌、映画、まあいろんなもので見て、もう見るのが多くて、いつの間にか1週間に1回しかイエス様をに目を向けない、こんなことがあっていいだろうか。彼らの純潔さが、イエス様の純潔さを凝視するからである。乳和と謙遜が成功と勝利の条件である。栄光の冠は十字架のもとにひざまずくのを待っている。神に忠実に仕え祈っている者はいわば神の中に閉じ込められたようなものである。彼ら自身は自分たちがどんなにしっかりと保護されているかを知らない。この世界の統治者たちはサタンにそそのかされて彼らを滅ぼそうとする。しかしもし神の民がダタンにおけるエリシャのしもべのように目が開かれるならば、神の天使たちが彼らの周りに陣を敷いていて暗黒の軍勢を阻止しているのを見るであろう。そういう嘆き悲しんでいて、そして天を仰いでいる小さな群れ、天の軍勢が守っているのを彼らは知らないんですね。さて、神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、彼の汚れた衣を脱がさなさいという命令が出される。自分は心が純潔です、だから神の裁きの時に合格するのは当たり前だと思ってはならないんです。我々が毎日毎日イエス様に従っていく、たとえポールのようでなくても、ルーテルのようでなくても、ウェスレーのようでなくても、歩んでいるイエス様にすがっていること、これで満足したら我々はアウトになるんですね。なお心が純潔になるということはね、を求めるということは、キリストの再臨を迎えるために今我々は持っていないもう一つの経験をくださいと祈り求める。イエス様の心、イエス様の品性を求めるんですね。彼の汚れを心を脱がせなさいという命令が出る。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。罪の除去、ここで死聖所で罪が完全に取り除かれる。罪の記録いっぱいある。我々に汚れている、許された、悔い改めたから記録はまだ残ってる。生まれた時からの罪への記憶まだ残ってる。自我がある。これ諸々の不義から覗かれるんです。試練と誘惑に耐えた忠実な神のために着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはない。そして彼らの名は子羊の命の踏みに書き留められて、各時代の忠実な者の中に加えられる。彼らは欺瞞者の策略に抵抗した。彼らは竜が吠えても忠誠を失わなかった。今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなったと言って、キヨブ氏がかぶせられる。そしたらサタンが告発しているとき、天使たちは生ける神の印を最後のために押しているんです。144,000、聖なる完成された民が出現するんです。そうすると彼らは傷のないものとなって、そして聖なるものと唱えられる。ここで御使いの言葉が、ゼカリア書3章の言っている御使いの言葉が完全に成就する。大聖堂では新しい契約が成就する。その時罪を探しても彼らのうちにない。サタンが探してももう罪は見当たらない。そしてね、罪の除去がどんなに素晴らしいか、再び我々思い出すことがない。この罪の楽器の記録があるために我々は夢で悩まされることがある。あるいはある時仕事をしていて、そして犯した罪を思い出して悩まされる時がある。サタンが、ねえクリスチャン、あんな罪を犯しながら救われると思ってるかと攻撃してくる。 再び罪を思い出さない。もう悩まされることはない。しかし罪の除去というのはね、136ページを見るとね、142ページを見るとね、これは神様も思い出さないって言うんです。神様もイエス様もその罪を思い出さない。どういう意味かということが書いてある。無限の愛をもって愛してくださるお方を、どれほど私たちは罪の記録が残っているために悩ましてきたかを知るであろう。我々の心から罪が永遠に消されて再び思い出さない。イエス様も思い出さない。そして新しい契約が成就する。夫婦の生活で不倫をしたならば、また仲直りしようねと言ってもね、また何かがあったら、その自分がやった不倫の行為、これが邪魔になることがある。キリストと我々の関係において、もう二度とそういうことはないと言うんです。そして永遠に聖なるものとなって我々は天に上げられていく。ここにね、主はイスラエルをその諸々の不義からあがなわれる。レビ記16章の30節。これが聖女の清めの働きです。その時を待ち望む、望みを抱く。御言葉によって我々は待ち望みましょう。イスラエルの民を、教会がどうであろうと、自分自身がどうであろうと、サタンに攻撃されようと、望みを失わない。待ち望む。やがて贖いの結果、創造主と人間は聖霊によって一つになる。そしてキリストがおいでになるとき、我々は朽ちる体が朽ちない体に永遠に変えられる。そしてあのオリオン星座、最も美しいオリオン星座の空洞を通って、全世界からあがなわれた民が行進して天に旅行する。初代文集104ページ。オリオン星座の空洞を通って、天文学者が今集中しているのは、最も集中しているのはこのオリオン星座の空洞だそうです、ね、地からあがなわれたもう大いなる群衆がマーチして、そして天使と共に宇宙旅行をするんですね。そしてやがて、死も痛みも叫びもない、すべてが新しくなった。完全な環境の中に心の清い人たちが住むように神様計画なさってる、ね、私たちは創造主の聖女宮となる。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が何でした？一人も滅びないで永遠の命を得るためである。最後に賛美歌の契約の虹の21番ご一緒に歌いましょう。ああ神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも。神様の愛を裏切らないようにしたいと思いますね。契約の虹の21番。はい、立ちましょう。
神は愛。
いらっしゃいますお父様、あなたの愛に応答したいと思います。一週間人間は何者かということを学んでまいりました。神様はどんなお方であるかということも学びました。あなたはご自分の独り子を犠牲にするほど御子イエス・キリストを私たちのために与えてくださいました。そして今なおイエス・キリストは我々の人生をもって私たちにご自分の性質、ご自分の品性を与えようとしておられます。主よ、あなたを見上げて協力してあなたのために清くなり、あなたのために勝利し、あなたのために完全にならしめてください。そして早く約束されたあなたの御国に行きたいと思います。早く心が純潔にされたいと思います。早くこの病に侵される壊れた体を治してもらいたいと思います。主よ、一人一人を覚えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。